あなたの心をホッとさせますホットキャスト、こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。皆さんをホッとさせてるんですかね、本当にね。
まあいいですよ。
いや、よくないでしょ。だって我々テーマとして言ってるわけだから、冒頭に。
いや、だから私は、はい、一応ちゃんと意識はしてますよ。
あ、そうなんですね、うん、私は意識してないですけどね。
知ってる。
はい、ということで、今日も酔っ払い状態でスタートしております。はい、
はい、私も今日は夜ご飯がお鍋だったので少しだけ。
あ、いいですね。
日本酒飲みました。
今日はね、うちは、餃子でした。
うん、餃子鍋？
いやいや、餃子、ね、普通の餃子です。単純にね、はいはい、まあ、2、3日前にも餃子食ってたんですけど、
うん、
家餃子も食いたいなと思って、別に家餃子と買ったからといって、ちゃんと包んでるわけじゃなく、
うん、
鉄板で焼いてるだけですけどね。
うんうん、
で、鉄板じゃない、ちゃんとした餃子用の、
うん、
鍋があるんですよ、うちには。
うん、そうね、
はい、
南部鉄器じゃない、
南部鉄器のやつがあるので、うん、それで餃子は作ってるんですけど、
うん、
たまには使わないとね、錆びちゃうからね。だからそれで餃子は焼いて、
うん、
楽しく餃子を食ってたんですけど、なんか微妙に足りなくて、
うんうん、
豚こまを作ってもらって、豚こまを食いました。最近さ、食欲旺盛すぎてさ、
食欲の秋。
いや、
もう秋終わり。
いや、もう秋は終わって冬に向かっていくから、うん、そろそろ溜め込んどかなきゃね、冬眠するためにさ。じゃないですけど、本当にね、なんかね、食欲がね、旺盛なんですよね。
うん、
まあめっちゃ体重増えたりとかしてないので別に問題はないはずなんですけど、まあ、コレステロール値は相変わらず高いまま、
うん、
肝臓の方はね下がったんだよね。
そうなんだ。
はい、だから禁酒してますって言われたから、いや、してないですって言ってたら半分ぐらい下がってて、
うん、
まあそれでも規定値よりは2倍ぐらいなんですけどね。どんだけあんだよっていう。まあ薬が効いてるんじゃないかとは思ってはいるんですけど、
はい、アルコール取ってるとどうしても食欲増えますよね。で、人によるんだと思う。多分お酒飲んで食べなくなる人もいるけど、
は
あ
は
あ、お酒飲むと私は、
ね、食べちゃうんだよね。
そうそうそう、うん、そちらなんで危険なタイプなんで。
でしかもね、なんかすごい変な数値が出てるって言われて、
うん、
なんだろうなって考えたんですよ。なんかすごい油物食いましたって言われて、って思ったんだけど、
うん、
その時は気づかなかったんですが、家に帰ってよくよく考えてみると、めっちゃ油使ったチャーハン作ってたんですよね。
ラードですか？
ラードがなかったからサラダ油で作ったんですけど、うん、とサラダ油とごま油を混ぜたミックスで作ったんですけど、
うん、いや、それは別に普通
じゃない。いやいやいや、ひたひたにしないでしょ。う
ん、それもちろん。もちろん、
中華鍋の、
まあ、大さじ
1杯、レベルが違うんですよ。
2杯、
はいはい、うん、中華鍋の下にお店の人が入れるぐらい入れてるので。
なるほど、ね、
多分それが2日後ぐらいにもろ出てたんだな、数値としてって思って。
はいはい、まあ、油多めの美味しいよね、チャーハン、ね、
いやいや、そう、うん、チャーハンはね、やっぱりね、健康のこととか考えない方が絶対美味しいなって思ってるんですけど、うん、いや、数値かっていうことにね、ふって気づいて、
うん、
でもこれは何の、ね、そんなんで上がっている数値はほとんど役に立たない数値だよねと思ってね。
つどつどで、だからアップダウンがある。
アップダウンが出て、いやいや、これはちょっとおかしい数値ですって言われたから、うんうん、まあ仕方がないな、あのチャーハンだなと思って、本当にあのチャーハン体に悪いんだって思ったっていうね。はい、はい、でもそんなのほら毎日食うわけじゃないからさ、
うん、
うん、まあ、たまにはいいかなと思うね。
そうそうそう、
はい、
はい、ということで今日はフリートークでお送りします。 今日もホットキャストスタートです。
ちゃんとね、そのチャーハンうちの娘と一緒に食べてたんですけど好評でしたからね。
あ、うん、
私のチャーハン大体好評なんですよ。
なんかそういう油多めのチャーハンってさ、はい、作りたて食べるのは美味しいんだけどさ、冷めて食べると、
ね、いや冷めないから冷めるような、冷めるようなそんなもう勢いで食っちゃうぐらいにうまいから、基本的にね、
うん、私最近チャーハンってさ、
はい、
作ると朝残り物の冷やのご飯でチャーハンにしてお弁当に入れるっていうの
が、はい、ああ、それはまだね、それは油少なめの方がいいんじゃないですか。
う
ん、
そう、油少なめの方がいいんだけど、はい、朝もう寝ぼけて作ったりするときに、はい、なんかうっかり昼、休みの日の昼間の美味しいチャーハン作る量、油ちょい多め入れちゃって、はいはいはい、会社で食べようと思って、ああ、きつっ、うん、もうチンせずに冷めたままで食べるから、
あ、
ちょっといかんなって
思って。それはちょっといかんと思います。うん、はいはい、体に良くない。
油なくてもいいぐらいなのに。い
やいや、だってそれはさ、やっぱりさ、うん、その時に油を欲してるから食べるわけじゃないですか。
うん、
言ってしまえば、うん、そういう油多めチャーハンの美味しさは、うん、その時だけのものだと思うんですよね。
そうね。
うん。だからまあそれじゃないとダメなんじゃないかなと。
はい、そうね、はい、チャーハンはあったかく食べるのが一番です。
はいはい、食べはい、ちゃんとね振りたてで食べると美味しいよっていう、うん、そう、まあいろんなねチャーハンあるので、うん、チャーハン道はなかなか極めるのは難しいなって自分で作りながらも思います、
うん、そうね、
はい、まあ何度かやってるよねチャーハンの話もね、
うん、してる
過去山ほどやってると思うんです。結局は最終的に私がたどり着いたのは唐揚げを、うん、ラードもいろいろやってみたんですよ。ラードは確かに中華のチャーハンに近づくんだけど、うん、最終的には唐揚げを揚げた後のすごくこう、うん、もう捨てる寸前の油、
ちょっと汚れた油、
あれを使って作るチャーハンが一番うまい。
そうね、
うん、だからまあどんだけ体に悪いんだっていう勝負なのかなっていう気がするんだけどチャーハンはね、本当はね、
そうね、
そう、でもうまいんですよこれがね、
うん、
はいはい、
そう、もうチャーハンの話とちょっと関係ないかもだけど私最近YouTube よく見てるんですよ、
はい、
最近になってね
、はい、
前まではそこまでじゃなかったんだけど、うん、最近妙に時間があると見るようになりまして、でもともと夜のテレビショッピングとかすごい好きで見るんだけど、もちろん購買欲は特にないよね、
はいはいはい、
あ、いいね、すごいねって盛り上がるんだけど、うん、買おうという気にはならない、
うん、
でテレビの CM 見ててもそんなに踊らされることなかったはずなのに、最近ね YouTube で紹介されてるものを買ってる、
はい、うん、あ、そうですか、まあ、う
ん、化粧品、まあ主に化粧品なんですけど、はいはいはい、うん、なんかね化粧品とかそういう美容系の何か、
それはちゃんとしたルートなんでしょうか、ステマなんでしょうか、どっちなんですか、うん、
ちゃんとしたルートです普通に、
はい、
いっぱい市販されてるコスメいっぱい使い比べてみましてレビューしますとか、はい、あとはまあ私指原さんが好きで、
はい、
はい、サッシーが好きで、サッシーの YouTube も8週ぐらい見てるかなっていうので、はい、なんか見てるとだんだん気がつくと紹介されてるものとか使ってるものとかをなんかポチッとしてる自分がいまして、あ、
まあ、
いいかも、
まあまあ、そういう風にさせることができるのがいい、こう YouTuber ですよ、カリスマ
って言いますか、
はい、
うん、そう、でもちろんどれもちゃんと普通に日常的に使ってますし、お値段も全然無理のないもので、はい、はい、ありがたいなって思いながら
いや、それがどんだけ後ろにスポンサーがいるかは知りませんけどね、
うん、知りませんけどね、うん、 そう。
全くないとは私は保証しませんよ。それはね、やっぱりね。うん、大人の世界ですから。まあ、
そう。まあでもほら、一般的に普通に、その辺で売ってるものだから。
はい、まあそこだよね、結局ね。問題はね。そうじゃないものを紹介。
ワンルートしかないとかだとちょっと怖いなっていうのは。ワンルート。
いやね、ちゃんとしたメーカーですら怪しいのが最近は山ほどありますからね。
まあね。
そう、ラジオのショッピングとか聞いてるとね、いやー、うん、ねえ、うん、大手メーカーじゃないですか、みたいなね。大手メーカーが30分枠全部貸し切ってやるんですか、みたいなさ。
うん、
そんなの昔怪しいメーカーがやる場所だったんじゃないのみたいなね、うん、
そうね。
そして今だけこう半額になってたりとか2倍になってたりとかするわけでしょ、
うん、そうなってるのかな、うん、私あんまりそういうの
は見ないから。いやいや、私結構ラジオ聞いてるんですよ、うん、車に乗ってる時はね。だから、うん、結構ね、で嘆く、ビールは好きなメーカーなのにとかね、そういう時があるわけですよ。ああ、健康食品はこういう売り方するんだ、みたいなね。
あ、いや、そうね。そういう大手系が、そういう健康サプリメントとか、うん、そういう食品系を、はい、はい、やってますよね。研究開発っていうのでね。
うんうん、別にいいんですよ。逆に言えば信用できるからね。
うん、
でも、売り、方とか、
売ってたら買うのにって思いながら。
そう、売り方とか、その宣伝の仕方とかは、うん、悪徳業者がやってたのと似たようなやり方やってんだよね。なんでこういうやり方のモノマネしちゃうんだろう、うん、っていうか、そういうのに飛びつく、まあお客さんがいるから、うん、そういう方向性になっちゃうのかな。っていうか大手なんだからさ、ね、もっとなんでその値段なのって思うわけですよ。それって詐欺師と変わらない値段なんだよね。だって大体がさ、
あ、でも値段はまあ下がらないの、置いといて、普通に私ドラッグストアで売ってくれたら買うのにって思いながらドラッグストアを見てるんですよ、
はい、
いいお客さんでしょ、
はい、偉いね、
うん、うん、そう。だからぜひサントリーさん
いやいや、まあまあまあ、サントリーとかアサヒとかね、キリンとかいろいろなところがやってるでしょ今ね、本当にね、
うん、
いやいや、
ドラッグストアで待ってます。
そうそう、体にいいものを信用したメーカーから買いたいんですよね、
う
ん、我々は。その聞いたことも、聞いたこともないようなメーカーの、ね、いくら芸能人が宣伝してるからって言ってそういうのを欲しいわけじゃなくて、ちゃんとね、研究開発費をちゃんと持ってるメーカーが、
うん、
そのビールを例えば作る間に出てきた酵母で作りましたみたいな、うん、そういうこうのを欲しいわけですよ、
うん、
健康食品をね、
うん、
でもその宣伝の仕方がまるでそういうインチキ業者みたいなのと同じようなやり方をしてると、インチキにしか見えないんだよね
そうね、
そう、あれってやめてほしいよね、まあ、ラジオ CM、うん、そういうのばっかだからね、本当に、ね、
まあ、テレビでも
同じ、テレビでも同じですよ、本当ね、うん、何なんだろうねあれって逆効果なのにね
って一般の人は思うんですけどね、ターゲット層が違うのかなとも思って、
まあ我々はターゲット層じゃないのかもしれないけど、一番求めてるのは我々なんだけどね
でももうちょっと
上の方なの、
うん、ほら、膝がとか
膝関節ね、はい、
膝関節、
はい、でも、
はい、夜眠れない、うん、あとはノコギリ層とか
だってそういうのって病院に行けばちゃんと処方してくれるから保険適用ないですよ、うん、はっきり言って、うん、でついでに言えば膝の関節に関しては戻らないから、
うん、
あれすり減ったのって戻らないんですよ ね、
そうね、うん、そうね、
だからいくらコラーゲンを飲もうが何しようが治らないんです。
そう、だから整形外科に
も
年寄りが朝からたくさん押しかけて、
そうそうそう、痛み止めとかね、そうそうそう、そういうのしかないんですよ、うん、痛み、うちの母がね、だから病院に もうこの前から体中痛いからって言って大騒ぎしてですね、また病院に行く病院に行くって言いやがったんで、
うん、
もうレントゲン山ほど取らせてやったんですよ、
うん、
そしたら長崎長大のね、長崎大学の名誉教授の方がいや、この年でこんな骨だったら上等って言われましたからね。まあ一箇所気になるところはあるけど、まあ圧迫骨折の可能性はないわけではないけれど、でもまあだからといってどうしようもないもんなみたいな、そんな話でしたよ。
感覚ありますね。
納得って感じ。だから塗り薬と、その塗り、でも塗り薬だけじゃ限界だよとか言われて、もう飲み薬で痛みを止めるしかないと。って言って、痛み止めの薬をもらいました。それから本人は至って痛みの話はあんまりしなくなりましたから。だから痛み止めが効いてるんだなと。結局そんなもんですよ、治らないのもう、だから止めるには痛みを止める薬を飲むぐらいしかないんだ。
そうね、
そう、
まあ、プラシーボ。
そうそうそう、だって仕方ないんだよね、あれって。若いうちだって起きちゃうから、そう、まあ運動しすぎている人たちとか、こうまあクラブ活動とかでもそうなんですけど、いわゆる、なんていうのかな、こう関節の間と間のにある部分っていうのは、
軟骨
をあれすり減ってしまえば戻らないんだよね、自然に回復するものではないので、だからどうしようもない。だからいくらコラーゲン飲もうが何の役にも立たないんですよ。
ごま油を飲
む、ね、そうそうそうそう、何の役にも立たないんですよ
って思いながら、
医療的には否定されているわけですからね、本当にね。そう。だからまあ、素直に病院行けっていうだけの話なんですけど。
そう、はい、まあ、痛みがある方は無理せず病院へ。
はい。はい、そう。ああいうのをあんまり信じ込まない方がいいですよね。
うん。
だって理論的なものをちょっと説明を聞くだけで、あ、治らねえんだなって分かりますもん、話聞いてると。
分かってるけど、なんか笑いを
する、がんが治るような気がしちゃうんでしょ、やっぱりね、もうね。
治るじゃないけど、ちょっとはマシになるといいなぐらいかな。
うん、ね、うん、治らないからね。
そうね。
病院行くのが一番ですよ、本当にね。
そうね。
はい。
はい、なかなかホッとする話の方向に進まない我々。
はい。
はい。
いや、たまにはいいんじゃないですか、今日。今日、テーマ何も決めてないからね。
そうね。
はい。いや、なんか、話すことあったかな。
ね、
はい、
そう。私、先週末、番組でちょろっと言ってましたけども、何年かぶりの飲み会に行ってきまして、
はいはい
はい、会社のね、若い皆さんと行きまして、
はい、
鍋を食べてきました、
いいじゃないですか、
そう、クムさんにも送った赤から鍋、
はいはいはいはい、
赤からっていうお鍋が名古屋の新名物としてありまして、もうでも結構全国区でお店が進出して、あとお鍋の素とかが売ってるんじゃないかなと思うんですけれども、初めてお店で食べました。はい。はい、美味しかった。
よかったね。
本場のっていうか、私もそれまでは鍋の素でしか食べたことなかったんで。
お店のやつとはまた別物でしょうからね。
辛さが結構幅広くって、はい、うん、辛いのがダメな人がいたので、もう辛くないやつと、あとは結構辛いやつで、お鍋2つ置いてもらって、はい、堪能しました。美味しかったです。
いいよね。ほどほどの辛さはね、やっぱ体に、特にこんな寒くなってくるとね。
うん。
いいですよ。鍋ばっか食べたいなって思うけど、ほら、微妙なラインもあるじゃない？この今のコロナ後みたいな感じのタイミングでの鍋は、家族は別にいいんだけど、 ていう
鍋行くのって私も最初ちょっと
そうそう
そうドキドキしてたんだけど、うん、そうしたらあの鍋奉行じゃないけどなんかこう何せっせとあの起点の聞く子が、はい、あのちゃんと取る用のお箸で器出してください、うん、私があの取りますからこのお箸
で偉いなあ、でもそういう人がいないとダメだよねやっぱりね、そうそうそう、みんなが熱つくとやばいと思うんですよやっぱり、だからそういうのは本当に、うん、安全のためにもね、そう、鍋をどうするかっていうのは結構悩みの種になると思うね、これからね、忘年会シーズンね。
特にそういうのをメインでやってるお店、
ね、そう、本当にね、うん、そういう人がいると安心ですよね、本当ね。
そうなんです。ちょっと私も内心いい、大丈夫かしらって思ってたんで。
う
ん、
そう、いや、まあ、結果的に大丈夫でも。
うん、まあ、もういいやとは言うのもあるけど。
そうそうそう。でも、ね、まあ、ちゃんとワクチンも打ってるし、まあ、悪化、ね、引いたからといって悪化しなければ別にいいかっていうところはないわけではないんだけれども、うんうん、そう、でもこうできればかかりたくはないじゃないっていうのはあるよね、まあ、
結局かかって軽くても何しても、
うん、いろいろね、
ほら
そうそう
家族にもいい、
そうそう拘束されちゃうからね、いろいろな意味でね、
そうそうそう、うん、まあ、なのでその辺はちゃんと、
うん、
あの感染に対策は一応基本しつつ、はい、ちゃんとアクリル番もありつつ、うん、はい、エンジョイしまして、でその後で最初2軒目行こうっていう話をしてたんですが、カラオケに行こうっていう話になって私もさーっとなりまして、
はい、
あのカラオケ聞いてないんだけど、私もカラオケ8年行ってないんだけど、多分8年前に行ったのも5年ぶりぐらいに行ったみたいなレベル、うんだったんで、なんかもうブランクありすぎてどうしたらいいのって思って連れて行かれてそしたら、はい、ではスマホを取り出してあの全員会員になってください、その方がお得なんでって言われて、その場でアプリダウンロードして
みんなすごい仕切り屋がいるな本当
で、しかももうね、あの受付のところがもう自動で、ね、
はいはい、
パネルタッチで全部進んでいくんですよ、はい、
なるほど、人件費削減なんですね、うん、そういうところも全部
で、フードや飲み物も自分で取りに行ってくださいスタイル、
はい、はすごいね、
カウンターまですごいわと思って、うんうん、いや
時代変わったね、
そう、もうシステム全く分からなくって、で何あのカラオケでさ、あの曲を選ぶときもね、
はい、
私あのなんかこう大きい、うん、ほら
タッチパネルのね
タッチパネルみたいなやつでやってましたね、一応あるんですけど、
はい、
みんなスマホで、
あーそうか、自分のスマホで、なるほどね、
アプリがね、ジョイサウンドとかそういうの入れてやって、でそれで曲を選んだりとかでピッと送信みたいなのやってて、はいはい、はあ、
時代変わってるね、本当ね。
そう、え、私一人、あ、じゃあこれ使ってくださいって言って、はい、あの大きいのをどんと膝に乗せられて
、はあ、いやカラオケ私も何年行ってないか分かんないですよ、うん、多分東京でイベントやった後に行ったのが最後かもしれないんで、うん、本当に下手したら7、8年か10年か知らないけど、そのぐらいだと思いますよ、うん、そう、はい、
であの結構 アニソン好きな子が多かったのがあって、はい、最初からいきなりみんなガンガンアニソン打っていくんですよ、で意外に私分かるんですよ、
はい、
はい、
よかったじゃないですか、
20代半ばの子が10代の頃に見てたアニメっていうのが、普通にあのソコアニで紹介してる作品が軒並み出てくるんですよ。
なるほど。
あ、知ってる、これ知ってる、これはサビは歌えるわ、みたいな。
はい。
はい。ちょっと、よかったって思って、クムさんからおすすめされたやつと思って。
なるほど。それは、じゃあ私、まだ行ける感じですね、カラオケね。
もう全然行けます。あの20代のこと行けますよ、クムさん。
はい、それはねグループによると思うよ、その、うん、ね、うまくアニソンが好きな、まあ、IT 系の人、うん、結構アニソン好きな人多い、アニメ好きな人多いからっていうところもあるのかもしれない、
うん、ああ、いや、うちは 全然そういうの
じゃない、IT 系ではない。
全然違うんで、
まあ偶然、偶然ですけど、でしょうけどね、うまくいったパターンじゃないですか。
そうですね。
はい。
はい。で、その中で私がえらく古い、皆さんが生まれた頃、生まれる前の曲をこう、はい、はい、ただすごい気を使って、知ってますとか、
あ、
これ、なんかテレビの特番で見ました、懐かしのやつだよねって思いながら。
なるほど、
はい、
こう、うん、気を使わせたわけですね。
そう、うん、気を使っていただきました。
はい、いいですね。いや、うん、この前私、バイクに、
うん、
タコメーターをつけたんですよ。
タコメーターって
。タコメーターって何かわからないと、エンジンの回転数がわかるメーターですね。
あ、そっかそっかそっか。
はい、私のハンター株にはタコメーターついてないんで、
走り屋の人が昔車につけて。
ていうか、普通はつい、昔はついてたんですよ。
ついてですね。
スピードを出すタイプのスポーツカー系にはついてたんです。うんうん、ちなみにジムニーにもついてます。でもハスラーにはついてません。
うん、
昔の車にはついてた。そうそうそう、用途が違うっていうかね、なんだろうね、マニュアル車がある車にはついてる感じかな。っていう、昔はそうだったんですけど、今はほとんどついてない感じですね。
それをバイクにつけるっていうのはなんかメリットは？
いや、今のエンジンの回転数を知りたいんですよ、単純に。
知りたい
んだよ。そう。だって、シフトを上げていくわけでしょ？ってことは、うんうん、回転数に合わせて本当は上げなきゃいけないのについてないわけですよ。
あ、なるほど、ね。
スピードメーターしかついてないから。
うん、私、てっきりほら、iPhone で心拍数を測るじゃん。
はいはいはい。
あ、
まあ、iPhone でなんか見れる。
iPhone じゃないわ。Apple Watch か。
はいはい。
うん、はい。あれと同じ乗り方。
まあ、乗り的には似たようなもんですよね。だからね。そう。その、まあ、エンジンの心拍数を知りたいっていうだけですよ。うん、単純に、
はいはいはい。
このぐらい上がったら次のシフトに上げたいと。
うん、
そういうのを、こう、知りたいがために、ちょっと、お高かったんですけど、つけたんですけど、
うん、
でもよくよく考えたらハンター株のメーターの位置って下の方にあるので、
うん、あ、
そんな見てらんないの、そこ見てたら事故る。
そうね、
ということにこうつけてみて気づきました。
確かにバイク運転するときって、
いやいやいや、普通のバイクはちゃんと上にあるんだよ、メーター。ハンター株ね、ちょっと下すぎなんですよ、場所が。なので、こう実際にスピードメーターもあんまり見ないっていうか、
うん、
こう見るためには頭を下げなきゃいけないわけよ。
そうか、危ないね。
危ないでしょ。だから、うん、だいたい感覚で走ってるのが多いので、でその横にタコメーターがついても、うん、見れないじゃん。はっきり言ってさ。
そうね。
そう。っていうのもあって、まあ見た目だけですよね。気分がちょっと盛り上がるぐらいの、そんな感じのために、お前こんなかけたのかいっていう感じで。うん、うん。まあまあ、まあで、いいんですけどね。楽しいから。楽しいからいいんですけど、もうほんとね。
うん、
まあ、いずれ、YouTube にこれはあげたいと思ってるんで、録画してあげたいと思います。うん、はい。
タコメーターを。
タコメーターを。っていうかね、そろそろね、あげたいなっていうのが、こう、もう1000キロ超えたんで、
うん。
まあ、こんな感じに今なってますっていうのを。そう、まあ、オプションつけたって、そんな大したものはつけてないんですけど、こう、うん、塗ってもらったりとかね、マフラーをね、いろいろしてるんで、そういうのも含めて
地味にカスタムしてるんだ。
そうそうそう、してるんですよ。私あんまりゴテゴテ系に今回はしたくないと思ってるんで、その、うん、結構ハンター株のカスタムってなんていうのかな、こういる例えばライトのところにこうメッシュのガードがついてたりとか、そういうガード系が多いんですけど、
うんうん、
まあ、オフロードっぽくする 海苔がねやっぱあってっていう、うんうん、ブッシュガードって言ってこう横にこうついてたりとかね、まあ、だからいろんなそういうオプションが山ほど売ってるんですよ、
うん、
で見てたら欲しくはなるんだけどその分車体が重くなるのが嫌で、
うんうん、
全部鉄だからね、
うん、
そうでマフラーも憧れのやっぱほら俺ら年代って吉村のマフラーとか欲しいわけですよ、はあ
まあ、すごいねいろいろ
そう欲しいんだけどさすがにこういやもうノーマルの方がいいじゃないですかって社長から言われて、
うん、
塗るだけ塗ったっていう感じの塗ってもらっただで塗ってもらったっていうお試しでね塗ってもらったんですけど、
うんうんうん、
まあ黒くするとまあかっこよく見えるかなっていう感じね、うん、
元は
シルバーなんですよ、
うんうんうん、
元々のハンターカブの CT110 っていう昔あったやつがシルバーだ、うん、シルバーのメタル、うん、あのなんていうのかなこうピカピカ光るクロームだったんだよ本当に、うん、そうだからそれに近いようなイメージでシルバーだったんだと思うんですけど、う
ん、クロームではないんだ
クロームではないんですよでクロームのバージョンも売ってるのね、うん、あのもちろんオプションっていうよりもその社外製品で売ってるで、うん、昔っぽくできることもできるんですけど、うん、それにしたいわけではないのででも、もうほら、50超えてね、今さら、吉村のマフラーで、125でね、吉村のマフラーじゃないでしょ、とか、こう言われると、うん、まあ、それはそうかもしれないけれど。
でも、この年からまだ乗り始めたばっかりだから、
そう、おっさんだからこそ吉村なんじゃねえのかな、とか思ったりとか、もうすることはするんで、いつか買えるかもしれませんけど、それはそれの時のお楽しみということで。はい。まあまあまあ、だって5万ぐらいすんだよ、マフラーだけで。だから取り付けまた別だからね。
うん、
で、チタンのやつとかだったら7万とかすんだよ。マフラーだけです
ごいねそういうのがどんどん積み重なっていくんですね
そうそう吉村のマフラーはちなみに言うとジムニー用もありますからね
お揃い
こう、うん、欲しい、いやいやいやいやだからお金ないからそんなにはできないですけど、
うん、
結局は銭との戦いになりますからね、はい、
そうね、
はい、いや多分ね、変えたからといって、そんな、最高速が上がるとか、まあ、エンジン音は多分良くなると思うんだけど、うん、排気音は良くなると思うんだけど、でも、所詮125なわけですよ。
うん、125cc
で出せるスピードには限界があるわけですよね。
うん、
って考えると、無駄なの。多分ね。自己満足だと思うんですよ。その自己満足にお金をどれだけかけるのかっていうのはまたね難しいですよね本当ね、うん
うん、まあ女性の化粧品アクセサリーも似たような
そうそうそうそうまあそうね高級品なバッグと一緒だと思ってもらえればはい
はいあそう今日あの話をしたいと思って1個だけいいですか、
はい、
はい。もうすぐもう11月終わりで12月になりますよね、
うん、
でそうすると私クリスマスお正月に備えて心が浮き立っていろいろ保存食を作り始めるんですよ、はいはい、特にま、今年はするかなどうか分かんないですけど、燻製でオイル漬け系とか、
はいはい、
まあ燻製しなくてもオイル漬けっていうのが好きで、うん、特に牡蠣の。
はい。美味しいですよね。
美味しいですよね。
牡蠣は燻製にしてオイル漬けすると美味しいですよね。
美味しいですよね、はい。ちょっと今年もちゃんと作って用意しなくっちゃって、そろそろスーパーで牡蠣を物色し始めたんですが、
はい、
私ですね、先日、辰巳よし子、先生の仕込み物っていう本を買いました。今日の料理とかいろいろ料理番組でもおなじみの方なんです、はいはい、この保存食なんだけども結構こう お酒のあてとか、ちょっと凝った料理に使えそうな保存食。和風だけじゃなくって、結構洋風なものもたくさんありまして、すごく読んでて楽しい、まあ、料理本なんですけども、
はい、
レシピ本なんですが、その中に、タラの白子のオリーブ油漬けっていうのを見つけてしまいまして、もう釘付け。とりあえずこうレシピを写真撮ってスーパーでまあこれ見て、ね、はい、材料揃えたらいいかなって思ってますが、もうね、本当あの写真もよくってい
いですね。
これは何のお酒と合わせればいいんでしょうか。
え
で、レモンを添えて、でそのまま、
なんでもワインじゃないの。
ワインです、
うん、
でももみじおろしにポン酢もありだって書いてある。あ、
日本酒だね、それはね、うん、
ね。しかもこれ一応オリーブ油が10日間なんですよ、つけてから、
はいはいはい、
なのでちょっと逆算しつつい
いタイミングでね、つけなきゃね、いけないですね、うん、それはね。でそのタイミングでその白子を手に入れなきゃいけないっていうね。
今スーパーでたくさん売ってるんですよ、
はい、
はい。これが今買った方がもちろんいいんだけど、作って10日間で食べないといけないってなったら、ね、たくさんも無理だし、
うん、
うん、いやー、もう今週入ってずっと頭の中がタラの白子一色になってます。
まあ、私も今年はね、まあ、昨年と同じように、うん、母には病院に入ってもらうことになっているので、うん、安心してお正月は迎えます、うん、迎えられるので、予定ですけどね、
うん、
まだね、
うん、
はい。昨年はコロナのせいで病院じゃなかったからね、大変だったんですね、後から。そうそうそう、後からじゃないや、毎日みたいに電話がかかってきて大変だったんだよ、よくよく考えると、
ね、
そうそうそう、一、うん、日に何回もかかってきて地獄でした、
うん
うん、でもまあ今年はないので、
うん、
夜1回しか最低でもかかってこないので、
うん、じゃあ本腰入れて楽しい、
はい、楽しいお正月、
年末年始がね。
いやでも年末年始も番組あるんですよね。
あ、まあ、そうなんだけど、
そうなんですよ、
そうなんだけど食べ物が、
はいはいはい、
やっぱりちょっと気合い入るじゃないですか、お酒と食べ物、
うん、でもまあ仕事はね、意外と休みじゃないっちゃ休みじゃない感じもあるんで、そう、まあ酒飲んでてもいいかな。
いつも美味しそうなもん食べてるんですけどね。
あ、まあまあ、どうかな、今年はよく分かんないな。そう、はい、まあでも前も食うんじゃないですか、はい、
はい、せっかくなんでちょっといつもは作らないものとかに挑戦してみるのもいいかなとか、うん、やっぱりこう、はい、お正月意外にこう結局あっさりとしたものが欲しくなるっていうパターンもあるので、最後ね、
はい、
そうなの。なのでちょっと
2日目ではね、あっさりとしたものが食いたいんで、もうね1日で終わりって感じだもんね。下手したらもう1日の夜からもういいやって思うもんね。
そうだから、ちょっとピクルス系だったり、もうちょっと和風のあっさりしたものとかなんかこう、
はい、
用意してみたいなと思ってます。
うん、はい、いいんじゃないでしょうか。今年は久しぶりに私は忘年会を、10年来ぐらいに忘年会を、うん、地元忘年会をやる予定なので、
うん、
もうだってほら、ね、本当に50代っていつ死ぬか分かんないからさ、本当にこれがね、来年になってね、あの時やっとってよかったねみたいな話になる可能性十分ありえますか。
うん、
そうと思って、今年私が、うん、珍しく腰を上げて企画してやることにしたんです。
うんうんうん、
やっぱいろんなことがありますねっていう、うん、自分の知らないこと、
漢字で、
はい、私今回漢字なんです、はい、
うん、
いやだからまあ今年は年末楽しく過ごせるかなと、
うんうん、
はい、思っております。
はい、
はい、
皆さんも、
う
ん、
そうそう、
ちょっとコロナから脱して、
うん、
はい、少し
少し楽しいことがあるといいですね、皆さんにもね、はい、
少しでもリフレッシュできるといいですね、
はい、大事だと思います、はい、
ポッドキャストは検索サイトで HODCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはスイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、テル兄さん、ナッカンさん、ニワッチさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、コールドサンドさん、チッチのチャイさん、佐野よいよいさん、ムーさん、フランさん、紫のサルスベリさん、バミペさん、コウスケさん、オケイポットさん、ヒロさん、シオシオさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。